聖書イザヤ書63章8から9節ヨハネによる福音書12章20から26節主は言われた。彼らは私の民、偽りのない子らであると。そして主は彼らの救い主となられた。彼らの苦難を常にご自分の苦難とし、御前に仕える御使いによって彼らを救い、愛と憐れみをもって彼らをあがない、昔から常に彼らを追い、彼らを担ってくださった。さて、祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとに来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスはこう答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。説教、栄光に至る道。ただいまヨハネ福音書の言葉に聞きました。今日の聖書箇所で主イエスは、一粒の麦は死ねば多くの実を結ぶと語っておられます。ご自分を一粒の麦に例えて、ご自分の死をお語りになりました。一粒の麦がどのようにして実を結ぶようになるか、よく知られていたからです。主イエスがこの言葉を語られたのは、ユダヤ教の杉越祭が近づいた時でした。ユダヤ人にとって年に一度の大切な杉越の祭りが始まろうとしていました。そしてこれが一番大事なことでしたけれども、この週の間に主イエスは十字架で死なれます。十字架で死なれるためにエルサレムに来られたのでした。主イエスはこの時おそらく神殿の境内におられたと思います。そこには礼拝のためにエルサレムを訪れていたギリシャ人も数人いました。彼らは弟子のフィリポを捕まえて主イエスにお目にかかりたいと頼みました。どうして外国人の彼らが主イエスを知っていたのか、詳しいことは書かれておりません。彼らはユダヤ人ではありませんが、聖書の教えを学ぼうとしてエルサレムを訪れたと思われます。彼らはエルサレムに来てからシエスについて聞いたのでしょう。彼らはユダヤ人から見れば異邦人です。異邦人の中にもすでにシエスに惹かれていた人たちがいたのです。このことは後の教会による宣教を暗示しているように思えます。ユダヤ人から異邦人へと福音が広まっていったのは聖書の他の書にも書かれています。ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、シエスに会いたいと望む人にシエスは会ってくださいます。門前払いをなさいません。後に宣教がなされる時にも、今日の箇所でシエスがギリシャ人に会ってくださったように、シエスは誰とでも会って語りかけてくださいます。この時シエスは彼らにまずお答えになりました。人の子が栄光を受ける時が来た。人の子というのはここでシエスを指します。シエスが栄光を受けになる時が来たわけです。 言葉を少し補いますと、これは天においてということです。イエスが天において栄光を受けになる時が来ました。イエスはこの時まだ私たちと同じ地上におられましたが、天において栄光を受けになるために天に行かれます。もともとは天から来られましたから、地上に来られるまでおられた天にお帰りになるだけです。イエスがお帰りになるのは天から送られた時の使命を果たし終えるからです。イエスはご自分の使命を終えられ、天にお帰りになって父なる神から栄光を受けになります。その使命が24節に書かれています。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。イエスは麦畑のありふれた光景を思い出させます。収穫が近づいた麦畑には麦がたくさん実っています。一つ一つの麦を見ますと、先のところには麦の粒がいくつもついた穂ができています。この麦の粒を粉にしたりして、食べるわけですが、この粒を地面にまくと麦の種にもなります。麦の粒が種になって新しい芽が出てきて成長すると、麦の粒がいくつもついた穂がまた出てきます。一粒の麦から麦がたくさんできますが、そのためには一粒の麦が地面に落ちて種の役目を果たさなければなりません。それをシュエスは麦の死と言われます。麦が死ぬという言い方を普通はいたしませんが、麦の死というのは麦の粒が地面に落ちて土に埋もれて腐ることです。そうすると麦の殻が壊れて芽が出やすくなります。つまり麦が新しく芽を出すためには麦の粒は一旦死ななければならないというわけです。麦の粒が原型をとどめておくと新しい実りはありません。イエスはご自分を一粒の麦と言われます。ご自分が地に落ちて死ぬことによって多くの実を結ぶようになります。ご自分から多くの麦粒ができるためには、ご自分がそのままでいてはいけないわけです。ご自分の死が必要だと言われました。地に落ちて死ねば多くの実を結びます。イエスが死なれるときに新しい芽が出ます。その芽が成長してやがて豊かな実りがもたらされます。豊かな実りがもたらされるためにイエスは苦難を受けられ死なれました。地面に落ちた麦の粒が土に埋もれるのと同じように、イエスは墓に葬られました。しかしイエスは死で終わったわけではありません。死ぬことによって新しい命が宿ります。神の力によって新しい命を得させられました。それが復活の出来事です。ここでイエスが語っておられる言葉は、一粒の麦からいきなり多くの実りに飛んでいますので、復活を見過ごしてしまいそうになります。多くの実りに至るために、地に落ちた麦粒から新しい芽が出るのはごく普通のことですので、おそらく触れておられないのだと思います。だとしますと、私たちはこのイエスの言葉には復活も言われていることを読み取る必要があります。イエスは復活なさってしばらくしてから天に上げられて、天において栄光を受けになりました。つまりイエスが栄光を受けになるためには、地に落ちて死ななければならなかったんです。死なれたことによって復活の出来事が起こりました。イエスの死はご自分の復活から栄光に至る 一連の出来事の始まりでもあったわけです。ですから主イエスは死を避けるわけには参りませんでした。主イエスは死なれることによって多くの実を結びます。ここで言われる多くの実は、主イエスがお受けになる栄光です。ご自分がお受けになる天における栄光を豊かな実りで表されたのだと思います。けれども多くの実というのはそれだけではありません。シエスが栄光を受けになるということは、先ほども申し上げました通り、シエスが地上での使命を終えられることを意味します。その使命というのは、ご自分の死で私たちに罪の許しを得させるとともに永遠の命を与えることでした。私たちの救いを完成させるのがシエスの使命でした。そういうわけですから、シエスの死によってもたらされる実りは、私たちに与えられた恵みをも意味します。シエスの死によって私たちは豊かな実りを与えられました。私たちは永遠の命を与えられて、天の栄光を受ける栄誉を授かりました。シエスが地に落ちて死んでくださったから、私たちは新しく生かされることになったわけです。私たちの新しい始まりはシエスの死にあります。一粒の麦が地に落ちて死なれた、このことに私たちの救いがかかっています。さて、主イエスはご自分が死なれ、多くの実が結ばれることをギリシャ人にお語りになりました。ギリシャ人にお語りになることが、後の教会による異邦人宣教を暗示しているとしますと、主イエスの言葉はここに出てくるギリシャ人だけではなくて、この世全体に向けて語られたことになります。シエスの死によって人に永遠の命が与えられましたので、シエスはこの命を受け取るようにと私たちを招くためにここで語っておられます。私たちに永遠の命を得させるために、シエスはご自分の死が多くの実りをもたらしたことを信じさせようとしておられます。だとしますと、今日の箇所の一粒の麦は、直接にはシエスを指しているわけですが、私たちはこの一粒の麦の例えを自分に当てはめてみることも大切ではないでしょうか。私たちも一粒の麦のように死ななければならないということです。もし死ななければ一粒のままです。私たちはそのままであるわけです。以前と何も変わっていません。ただでさえ自分を変えることには抵抗があります。自分というものを手放したくないのかもしれません。そのような人をシエスは自分の命を愛する人だとここで語っておられます。自分の命に執着する人です。自分から望んで死にたいとは普通は思いませんので、自分の命に執着するのは当然かもしれませんが、シエスが言われるのは少し違います。自分自身を何よりも愛するという意味です。ですからシエスのように命を手放すこともできません。自分が最優先です。シエスよりも自分です。これはシエスを信じる前の生き方です。このような生き方をしている人をパウロはエフェソの信徒への手紙で古い人と申しました。一粒の麦の自分が死なないでそのままの形で残っている人が古い人です。そのままでは新しい芽は出てきません。結局命を持っていたいと望みながら、かえってそれを失うとシエスは言われます。自分の命をいくら愛していても失うことになってしまったら元も子もありません。 一粒の麦はそのままでは実を結べません。そうではなくて、一粒の麦は死ななければならないんです。そのままの形を残しておいてはなりません。この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至ります。シエスが言われる命を憎むというのは、随分激しい言い方に聞こえますが、憎むというのは文字通りの意味ではありません。ここでは他のものと比べて大事にしないという意味で使われています。自分でしっかりと抱え込んだりしないわけです。ですから、命を捨てなさいと言われているわけでもないのです。自分の命よりも大事なものがあることに目を向けます。自分の命を掴んでいる自分の力を弱めます。自分を絶対的なものと思わない。自分に価値を置きません。古い人には愛着がありますが、決別するために一歩踏み出すことが求められます。一粒の麦のままであることにこだわっていてはいけません。自分というものが崩されても構わない。むしろそのままの形はなくなった方がいいわけです。そうすると命を保って永遠の命に至ると約束されています。自分というものが死ぬことによって永遠の命の実を結ぶようになります。古い人を脱ぎ捨てて新しい人を身につけます。そうすれば豊かな実りを得させられます。自分を愛していると実りを得られませんが、自分よりも大事なものがあることに気づいてシエスに近づいていくと永遠の命に至る道が開かれます。自分の命よりもシエスからいただく命に目を向けます。自分よりもシエスを大事にいたします。シエスの声に聞き従います。シエスだけを頼りにいたします。自分を虚しくしてシエスを信じるのです。シエスへの信仰によって永遠の命がもたらされます。ですから26節でシエスは、私に従えと命じておられるんです。そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。これがシエスの約束です。シエスのおられるところというのは栄光を受けになったシエスがおられる天です。シエスに従うときに私たちもシエスがおられる天にいることになるだろうとシエスは言われるんです。シエスがそうおっしゃるわけです。天国に行きたい人は世の中にたくさんいると思います。でも人はどのようにしたら天に行けるのかはっきり分かっていませんでした。毎日良いことをすればいいとか、一生懸命何か拝んでいればいいとかいう人もいますし、考えても仕方がないと半ば諦めてしまっている人もいます。自分で何かをして、自分で考えた結果、天に行けるかもしれないという自己満足を得ることはできたとしても、天に行ける保証は何もありません。ところが、シュエスは、ご自分に仕える人たちは天にいるだろうと言われました。シエスはご自分に仕える人を天に招いておられます。天に行かれたシエスですから、人がどのようにしたらご自分と同じ天にいることになるのかをシエスはおっしゃることができるわけです。それで私に従えとお命じになります。そうするのが最も確かだとお伝えになりたいんです。シエスの招きに応えて、私たちはシエスに仕えるものになりました。シエスの言葉を聞いて、これを受け入れ、シエスに言われた通りにいたします。シエスを自分の主と崇めて、シエスだけを頼りにします。 そうすればシエスがおられる天に行けるという約束を私たちは信じております。つまりシエスへの信仰を告白して、同じ信仰を持つ人と共にシエスの後を従うようになりました。永遠の命に至る道が開かれたことによって、自分を虚しくすることを願いながら生きてゆきます。自分の命よりもシエスからいただく命に目を向けます。このようにしてシエスに仕える私たちを父は大切にしてくださるとシエスは語っておられます。父のもとから来られたシエスですから、シエスは父の御心をよくご存知です。それでシエスに仕える私たちに、父なる神は必ず報いてくださるということがおできになります。父がご自分に栄光を与えてくださったのと同じように、父はご自分に仕える私たちにも栄光を与えてくださると言われたわけです。シエスに従った私たちを父なる神が大切にしてくださるのですから、私たちは見捨てられはしません。私たちはシエスに従っていけば天にいることになるのです。シエスを信じた私たちは永遠の命を得させられました。シエスを信じた私たちですから、天の栄光に至る道を確かに進んでいるのです。神の恵みをいただいた私たちですから、精一杯力を尽くしてシエスを愛していきます。しかしながら、シエスに従うことを妨げようとするものがこの世にはあふれています。妨げるものは、私たちが苦しみや悩みにあったときにシエスの約束を疑わせます。そもそも天など初めからないと言って私たちを惑わせます。シエスを信じて何になると言って私たちをつまずかせようとします。もっと楽な方法で天に行けるとそそのかします。シエスにひたすら従いたいと願う私たちは、この世でさまざまな苦難と戦わなければなりません。自分を愛し、この世を愛したくなる誘惑を退けなければなりません。シエスに従うのは決して楽とは言えないかもしれません。自信を失って倒れかけてしまう時もあると思います。そのような私たちにシエスは、父は大切にしてくださると語りかけてくださいます。私たちがシエスに従うために労苦してきたことを、父は決してお忘れにならないというんです。この世での報いはなくても、天に報いがあることを約束してくださっています。だから私たちはこの世にとらわれてはならないのです。自分やこの世のものに価値を置いてはなりません。自分の命を憎む人は永遠の命に至るという言葉通りになさったシエスを思い出すべきです。同じ道をたどってきなさいと私たちはシエスから呼びかけられています。シエスに答えて従っていくと、小さな一粒の麦が多くの実を結ぶようになります。天における豊かさに預かれます。この世に対して豊かな恵みを明かしする私たちでありたいと思います。祈ります。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神よ、あなたの御子イエス・キリストは、御心のままに自ら命をお捨てになって、天にお帰りになり、栄光を受けになられました。主キリストの死によって、私たちにも天に至る道が 開かれ、永遠の命が与えられました。主キリストが私たちを愛し、豊かな恵みを与えてくださったことに深く感謝をいたします。どうか私たちが天に至る道を歩んでいけますよう導いてください。主に従う私たちにはこの世での戦いがありますけれども、この世のすべてのものに打ち勝たれた主を頼りにしていくことができますよう私たちを力づけてください。ここに集えない一人一人をも顧みてください。特に体が弱っている人、病気の人を癒してください。迷っている人や不安な日々を過ごしている人を励ましてください。必要なものに事欠いている人にどうかあなたが必要を十分にお与えくださいますように、看病している人や介護している人の健康どうかお支えください。あなたの恵みと祝福をすべての人が預かれるようにどうかお計らいください。主キリストを知らない人たちが主キリストに出会うことができますように、主がどうか一人一人に伴ってくださいますようにお願いいたします。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。